ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
12月27日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
今一番気になる話題は
何探してるんですか。
いやいや、あのですね、この番組って基本的に構成作家の方がですね、詳細な原稿を書いてくださっているんですよ。だから私、今この番組で何回も申し上げておりますが、私は基本的に構成作家の方が書いた台本を読み上げているだけですから、何か規則発言等々がありましたら全部構成作家の責任ですから、私は単に読み上げてるだけですからね、と思ってですね、頭の隣というやつは全く覚えてないんですよ。で、目の前に原稿と称する A4 番の紙がありますから、大体その頭の隣に関してはそれをこう何にも考えずに文字を音声化するだけの仕事をしようと思って、本番1秒前にふっと下を見たら、あれない原稿がないびっくりしましたね。一年の締めくくりにまさか原稿がないという事態に遭遇するとは夢にも思わなかったですよ。
ないというか、ご自分でどっかにやっちゃってたってことですね。
そうなんです、はい。で、今見つかりました、はい、よかったよかった、
よかったですよ、
よかったよかった、いうことでございまして、はい、その原稿はですね、私の隣の部分ですね、こんにちは辛坊治郎ですから、増山さんの、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
もうね、決まったセリフ。
その次に、はい、フリートーク意味あるのかこの原稿は。
いやいや、フリートークはフリーですから、ご自分で。
フリートークってこれすごいな、よく考えてみたら、関西のテレビ番組もよくこういうのあるんですが、
そうです、
関東のテレビ番組はあんまりないですけどね。でも最近は結構トークバラエティみたいなものも増えてきてますから、そういうのが関東でもだいぶ増えつつあるような気はしますけども、昔は関東の番組は基本的にもうみんな書いてありましたからね。
そうですか。
私、関西は私が入社した1980年代からお任せって書いてあった
のよ。ひらがな
4文字。
お任せってあります
よ、ね、なんだよ、この、はいはいはい、お任せっていうのは。いうことで、だから関西の構成作家の皆さんはですね、次々失踪するんです、
うん、ちょっとそれはどうなんですか
関東の構成作家の方ってね、意外と年配で、重鎮と呼ばれてる人そこそこいるんですよ。
割と息が長いかもしれないですね。
息長く頑張ってる関西の構成作家で、私が80年代から90年代の前半にかけて付き合っていた人、一人残らずいなくなりました。みんな飛びました。
そうなんだ。
この関西の業界ある意味すごいですよね。一人だって一人も残ってないんだもん。見事に全員いなくなった。
何されてるかもわからないんですか。
ですね、風の便りでは一人はですね、ホームに入られてます。二人ホームに入られてます。一人の方は行方不明です。一人の方はアル中で亡くなりました。一人、
はい、
いた。でもあれ90年代じゃないな、2000年代に入ってからお付き合いが短期間にあった構成作家の方は一人だけ、今東京に出てきてね、劇団の台本を書いて、舞台監督等もやられて、それなりに知ってる人は、演劇界では知ってる人は知ってるっていうぐらいの 名前の人が一人だけいますね。一人だけですね。あとは全員死んだか行方不明か、そんな感じですけども、なかなかこの業界厳しいなと、はい、思いますが、でも若い時にお任せしか書いてなかったからしょうがないな。
いや、それはどうか分かりません。
関東の人はなんか一生懸命書いてましたから、
そ
う、ということでございます。
まあ、地域で分けるのも
ね、そんなこんなでございましてね、年末にまとめてご紹介します。とにかく、食べ物を送るのはやめてくれと、
はい、
再三申し上げておったらですね、いろんなものが届くようになりまして、まずはですね、まずは女性の写真、山本瑞希ちゃんっていう人の写真集が届きました。
なんかね、どうしたんですか、辛坊さんに。
山本瑞希ちゃんの写真集がなぜ私のところに届いたのかよくわかりませんけれども、はい、はい、なんだ、吉田由紀ちゃんが結婚してしまいショックの辛坊さんのビタミン剤になればと思います。あ、そういうことか。
いいじゃないです か、 ううですか、癒されますよ。
山本瑞希さん、
はい、
あ、乃木坂の、ね、乃木坂46の人ですか。
46の人ね、
はい、と思えば、
はい、
と思えばですね、どうも浦中というところが作っているですね、
うん、
認知症の方が行方不明になるということが結構日本で相次いでるんですよ、はいはい、もう長年それ、うん、社会問題になってますが、
外に出ていっちゃう、ね、
それを防ぐために、GPS 内蔵の靴を売ってるところがあるんですね。GPS 内蔵の靴、
はい、
で高齢者用 の、 GPS 内蔵の靴が送られてきました。でただね、 GPS 内蔵の靴、それが私もらって履いた時に、履いた時に私の居場所が筒抜けになると嫌だなと思って
、
靴をいろいろ調べたんですが、はい、GPS を装着するスペースは発見されましたが、 GPS 自体は発見されていないので、どうも私の居場所を追跡しようという意図はないようですが、まあ、ご高齢の方にこの靴を履いておいてもらうと、うちのおじいちゃんいなくなっちゃったけどみたいなことだけど、GPS 上でおじいちゃんのいる場所が分かると
、
はい、まあ、いうことでございまして、これがまあ中国政府がやり始めたとか言うんだったら気持ち悪いですけどね。まあ日本の業者さんが作って、日本の認知症徘徊の方の、まあ、役に立てばということで作ってらっしゃるそうで す、
ううです、ね、
同じ方がですね、この番組で私がですね、もうもちろん何も送らないでくださいねっていう意味なんですけども、とにかく金塊しか受け取りませんと、申し上げたら金塊が届きました。
ちょっと
その金塊、この間から金塊羊羹とか金塊もなかみたいなものは結構ありました、はい、金塊せんべいみたいなやつが、これは多分おそらく本当に純金だと思いますよ。サイズはちっちゃいですけどね、なんか中国でね、その豆の形の、まあ、形で言うとですね、昔ティファニーという宝石屋でビーンズというシリーズがあったんですよ。
ありました。
ティファニーのビーンズ有名ですよね、
うんうん、
今だけどティファニーのビーンズってどうなのかしら。もう私が80年代には結構ね、女性受けは良かったんですよ。
今あるのかしら。
ティファニーブルーの水色のね、ケースの中に入って、ね、ビーンズという、豆の形してる、そら豆みたいな形してるところに鎖がついてるやつですが、はいはい、あれの、うんとちっちゃい版です。あれをうんとちっちゃくしたようなので、多分ね、私が持った感覚で言うと、1グラムかなと、こうね、だいたい1円玉一つと同じぐらいかなと思うんですが、これもし本当に金だとすると、はい、今金の価格1円玉一つ日本円で7、8千はするはずですから、結構な価値だと思いますが、これしかし7、8千円のものでも私受け取って、るわけにもいかないので、これは金銭的価値のあるものに関してはですね、番組で引き取ってもらわないと、
そうですね、
はい、私これ税務申告しなくちゃいけなくなりますので、
はい、食べるものとかではないのでね、
しかるべく、処理をさせていただきますが、大変ありがたいのではありますが、
ね、お気持ちは嬉しいですが、
そういう手間が発生するわけで、もう気持ちだけでいいですから、もう来年は気持ちだけか私の本かどっちかにしてください。
気持ちか本でお願いします。
気持ちか本でお願いします。
はい。
はい、でも引き続き、一定量以上の金塊は、
いらないですから、
税務申告してもその手間が、この後に及んで何言ってるんですか、見合うぐらいの手間なら、喜んでお受けをいたします。
いりません。
どうぞお気遣いをいただく場合にはそこまでお気遣いをいただいて
本当に来ちゃったらどうするんですか。もう
本当に来ちゃったら、税務申告の上引き取らせていただきます
ないですよ、ないですよ、はい、送らないでくださいね、冗談ですからね、
言ってるうちにね、もう年末ですよ、もう本当に、
ね、
びっくりしますよ ね、
早いですね。
皆さん、昨日お伝えしたように、この番組は今日が最終回です、
今年ね、今年ね 今年最後の放送。
そう
誤解を招
き、危ねえ危ねえ、番組終わっちまうとこだった。
今日が最終回のにいきなりなんかすごい発言する。
番組今日終わっちまうとこだったけれども、そうじゃありません。あの年内今日が最終回でございまして、はい、年明けございます。
もちろんです。
年明けどうなるかというとですね、はい、年明けは、どっかに書いてあったぞ、
最後1月の、はい、4日スタートになります。1月4日
だから三が日お休みですが、1月4日から再開です、はい。日曜日が1月1日のはずなので、2日が月曜日、3日が火曜日だとすると
水曜日、
来週の水曜日から、はい、再開です。だから来週は水曜日、木曜日と2日はございます、うん、はい、
何ですか。
ということで私はですね、うん、今日からあのいわゆる冬休みに突入するわけですよ。
いいですね、
ところが日本放送はですね、びっくりするぐらい、これは別にあの日本放送だけじゃなくてラジオ局全般がそうみたいですけれども、はい、スケジュール決まるのが遅いんですよね。
あれなのね、そうなんですよ。ギリギリまでなかなか番組が決まらなかったりするんですよ。
それであの管理職はシフト決めるのが大変だったりなんかするらしいじゃないですか。
そうなんですよ、大変なんですよ。
増山さやかアナウンス室長、いうことで、まあ、アナウンス室長はまあそういう悩みがあるかもしれないですが、うん、私のようにあの出入り業者としてはですね、休みもらったらどっか遊びに行こうとこう考えるわけですね。で、いつからいつまで遊びに行くかと。で、今年はあのありがたいことにというか、ありがたくないことにと言うべきか、
微妙なところ、
この話出すと長いんですけども、いいですか。あのですね、はい、中国が方針変更して今日夕刊あたり一斉に出てますけれども、長官ぐらいから出てるのかな、はい、長官からは出てないのか、だから明日の長官レベルですかね、今日夕刊から第一報ですかね、今日午前中の多分テレビのニュースではもうやってると思いますけれども、中国がついに方針を完全に変更して、今まで中国人の皆さんはあの日本に観光になかなか来られなかったんですよ。なんで来られなかったかというと、中国は海外に出ちゃうと入国の時に必ず PCR 検査受けた上で、陽性であろうとなかろうと、とにかく海外から帰ってくると5日間あの専用施設で隔離、はいはい、それから自宅で3日間隔離、はい、そうするとまあ海外出ちゃうと国内に帰ってきた時動き取れなくなっちゃうんですよ、でそれは外国人にも適用されるし中国人にも適用されますから、実質中国人の人皆さんは海外に行くと自国に帰ってきてからが大変なんで、海外旅行は行けないわっていう状況だったんですが、これを中国が政策転換してやめますと。
いよいよ、
だからもうあの入国以前の PCR 検査みたいなものは要求するらしいですけども、少なくとも帰ってきた後の隔離がなくなるので、はい、中国の皆さんが自由に海外行けるようになる。だ今結構ね、あの築地市場なんかで中国語いっぱい聞こえてますけれども、台湾の皆さんが多いんですね今。だから台湾からの、あの皆さんって今ほとんどいらっしゃらないはずですよ、というのは中国大陸から一遍外へ出ちゃうと国に戻るのが大変だから、ところがこの制限が緩和されて、あの中国の皆さん、だから中国大陸の皆さん、中国中華人民共和国の皆さんが来年から全世界に海外旅行に行くようになるんですが、今日驚いたのは夕刊の読売新聞しか書いてないんですけども、中国、その中華人民共和国の人だけをターゲットに日本国内で水際検査やると。
中国の方だけ、
中国だけだ。これはね、まあ、完全にやっぱりポピュリズム岸田政権のね、面目躍如って感じですよ。だから日本国内の世論でいうと、やっぱり中国人が日本にコロナを持ち込んだから中国人に厳しくしろっていう、まあ今やっぱり中国に対する非常に厳しい見方ありますよね。私なんかもまあ今の中国共産党に関しては、習近平政権に関しては徹底的に批判的なんですが、だからといって、あの中国だけを特別に差別待遇にする理由がどっかにあるのかっていうと、このコロナ対策なんか完全に国内世論向けですよ。だから中国人が、爆買い中国人が日本に入ってくるけれども、中国人がコロナに持ち込んだらどうするんだっていう一部の国内世論に対応するために、中国人だけ日本国内の PCR 検査を年末から義務付けると。こんなことやってるの全世界で日本だけですよ。というのはやっぱり日本では未だにあの空港の水際の検査、全世界ほとんどやめてるのに日本だけやってるんですが、その検査に正当性を持たすべく、今全世界の中で4カ国だけ特別に厳しい対象があるんですが、そこに中国もあの別格で入れて、中国人だけ日本国内に入ってくるときには検査して、あの必ず検査しないと日本国内に入国させないっていう、これは私はね、 世論は受けるかもしれないけど、世論は受けるかもしれないことを言った方が番組的には得なんだけど、私はこれニュース聞いた瞬間に、これ差別じゃねえかと私は素朴に思うよね、これ。要するに国内世論対策の中国人にはどんだけ厳しくしてもいい。多分国内世論的には OK っていう、もう岸田政権の面目躍如って感じですよね。どんだけポピュリズム政権なんだ、これは、と。こんなアホなことして、中国はだから、今中国人は全世界に行って、どこ行っても国内帰ってくるときはスッと帰ってこられるから、これから中国人は全世界にバーンと出ようと思うときに、日本だけ入国のときに、抗原検査らしいですけども、コロナの検査をやると。なんだか異常だな、この国は、と。だからまあ世論的にはそれでいいのかもしれないけど、世論的に OK かもしれないけど、私はこのやり方はね、まあ、非常に、まあ、素朴に嫌いです。こういうやり方を。と僕は思います。まあ、先進みましょう。はい。
はい、
でまあ、そうやって世論的に回す必要はないんだけどね。
まあ、でもね、
志望さんね、ちょっと異常だと思うよ、このやり方は。
ご意見としてね、はい、この見方はありますよね。さあ、では株と為替の値動きからお伝えしていきます。今日の東京株式市場、日経平均株価、小幅ながら続伸しました。昨日と比べて42円高い 26,447 円87銭で取引を終えました。中国政府が昨日、海外から中国に入国する際の隔離制限を年明けに撤廃すると発表したことを好感して、百貨店などインバウンド関連株に買い注文が広がったということですけれども、今のお話を、ね、聞くとちょっとあれですけれどもね。
まあ、中国人だから、中国の大陸からの入国者だけ、うん、どうやら水際で空港で抗原検査を義務付けるらしいです、うん、だけどね、今のオミクロンなんかね、バンバン陽性出ますからね。大混乱ですよ、これ。きっと本気でそんなこと始めたら、まあ、いいや、
ちょっと心配ですが、はい、為替相場は現在1ドル132円80銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べると20銭ほど円安になっています。さあ、ズームそこまで言うか、この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。そして4時台にお送りするのは、医療現場と看取りの課題、現役看護師で看取りコミュニケーション講師の五感めぐみさん、スタジオ生出演です。5時台はアップルジャパンに140億円の追徴課税というニュースにズームしていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今日の番組のエンディングでお送りするズームオンミュージックリクエストのお題、いかがいたしましょうか。
はい、番組が今日で最終回と聞いたときに聞きたい曲
今年じゃなくて、
あ、今年です、ね、今年
番組が今年最終回というのを聞いたときに聞きたい曲ですね、
は
い、
紛らわしいですね、
紛らわしい、はい。メールは zoom@1242.com でお待ちしております。この後はズームフラッシュです。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。
4月28日日曜日、飯田浩司、新葉一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
日本放送ズームそこまで言うか、ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。ロシア南部の空軍基地で爆発が起き、ロシア国防省はウクライナの無人機による攻撃で軍の兵士3人が死亡したと発表しました。この空軍基地は今月5日にもウクライナ側からとみられる攻撃を受けたばかりです。政治資金などをめぐる問題が指摘されていた秋葉賢也復興大臣は、今日岸田総理大臣に辞表を提出しました。岸田総理は受理し、事実上の更迭となります。後任に渡辺博道元復興大臣を起用する方針です。 いわゆる元徴用工訴訟をめぐって賠償に充てる寄付を募り、被告である日本企業の参加を強制しない形での解決案が有力となっていると韓国外務省が原告側に説明していたことが判明しました。原告側は記者会見で強く反対すると表明しました。インターネット上の動画投稿サイトで著名人を脅迫するなどした疑いがあるとして警視庁が NHK 党のガーシー参議院に任意の事情聴取を要請したことが捜査関係者への取材で分かりました。ガーシー氏は7月の参院選で当選後海外に滞在して国会欠席を続けています。アメリカを襲った歴史的な寒波で AP 通信は関連する死者が50人を超えたと伝えました。ニューヨーク州の北西部では28人が死亡しています。クリスマス休暇中に交通の混乱も続き、昨日各地の空港を発着予定だったおよそ3800便が欠航しました。埼玉県飯能市の住宅で男女3人が殺害された事件で、県警は昨日、亡くなったのはアメリカ国籍のビショップ・ウィリアム・ロス・ジュニアさん、妻の森田泉さん、長女の森田ソフィアナ恵さんと明らかにしました。厚生労働省は新型コロナウイルスやインフルエンザの感染拡大に備えたオンライン診療に関して調査しました。11月末時点で自治体が追加で確保できたのはおよそ2万人分で、32府県がゼロと答えました。昨日帝国データバンクが公表した調査によりますと、実質破綻状態でありながら事業を続けるゾンビ企業が2年連続で増加しました。コロナ禍前の2019年度から21年度までに4万2000社増え、18万8000社となっています。
はい、じゃあニュースの項目順に解説をしていこうと思います。まず、ウクライナの無人機によるものとみられる攻撃でロシア南部の空軍基地。これロシア南部の空軍基地の場所なんですが、ウクライナ国境から450キロぐらい東に離れてるんですよ、はい、450キロっていうと東京名古屋間より遠いですから、東京と名古屋と大阪の間ぐらいまでの距離ですから、ものすごい離れてるところまで、うん、はい、ウクライナのドローンが飛んでいって攻撃したというのが非常に重要なニュースなのは、同じ場所を今月5日に攻撃されてて、その後ロシアはですね、防空能力をアップして、で、ね、まあ、外からやってくるドローン攻撃に対して、警備、警戒を強化していた中で、で、ロシアの発表としては、迎撃に成功して、成功した後の破片が着弾して、兵士3人が死んだって発表してるんだけど、どうもそのロシアの発表は信用できないので、おそらく3人兵士が死亡したということは、ドローンがそのまま着弾した可能性はかなり高いだろうと思います、うん、ということで言うと、警備警戒を強化しているウクライナの国境線から450キロも離れたロシアの空軍基地にウクライナのドローンが着弾したというのは軍事的には相当大きなニュースであります。はい、その次のニュースですね。秋葉復興大臣が辞表を提出。辞表提出なんですが、まあ、本人辞めたくない、辞めないっていうニュアンスの発言をずっとしておりましたから、まあ、要するに首ですわ、辞表出せこらみたいな、年越したくなかったんでしょうね、岸田さんとしては。ただね、この、まあ、よくニュースでは政治と金の問題って言うじゃないですか、はい、何や政治と金でやったのかというと、この間起訴されかけて直前に自分から辞めた国会議員いましたよ、ね、あの人の場合は本当ひどくてですよ、4000万円ぐらい政治資金パーティーやった中から、はい、帳簿に載せずに除外しといて、はいはい、どうも懐に入れちゃうような使い方してたんじゃないのという、これは まさに政治と金なんですが、うん、この秋葉大臣の場合どういう政治と金かというとですね、政治団体ありますね。自分の政治団体が、まあ、家というか、まあ、事務所借りるわけですよ、事務所借りて家賃を払ってたんだけども、はい、その事務所のオーナーが秋葉さんの奥さんと娘さんかなんかで、だから身内に金払う形になってて、で奥さんが税務申告をその分してなかったとかって話なんだけども、まあ、ちょっと大臣やってる人間が、まあ、ちょっと と、まあ、よくありがちな耳っちいパターンなんだけど、でもね、こういうことやってる政治家って、まあ、地方議員も入れると日本中の議員が身内がやってるね、身内の持ってる家を事務所にして、そこに政治資金から家賃を払うなんてことはものすごい一般的にされてますから、
うん、そうですよね、きっとね、なくはないですね、
まあ、だから本人は秋葉さん自身は違法なことは何一つしてないっていう、まさにそのそうで違法なことではないんだけど、見え方として政治資金を家族に払っちゃってんのはな、なんだけど日本中の政治、多くの政治家全員とは言いませんよ、だけどやってる状況の中でそれダメならダメって決めた方がいいんじゃない？
そうですね、そうですね。
ね、だからその身内から借りちゃダメっていうふうに、そういうルールもないのに、これまあ言え後付けみたいな形で、これも政治とかねって言われちゃうと、これ大臣できる人間が一体日本に何人いるのかっていう感じはだんだんしてきますね、これはね。はい、言ってるうちに、あ、時間なくなってきちゃった。うわー、今日は日本か。
まあ、ズームフラッシュでした。
はい、年末もいつもと同じようなペースです。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新葉一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康幸、片岡剛志、馬淵麻里子、小泉優、中川浩二、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
12月27日火曜日、時刻は午後4時3分を回っています。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。ご意見届いております。
はい、ありがとうございます。
静岡県御殿場市の39歳男性の方、ふにゃくまさん、今週から年末年始休暇に突入し、今京都に向かうバスに乗っております。
あ、もうお休みですか。もうね、会社によって全く違いますからね。
あ、そうですね。
ギリギリのとこまでありますしね、
あるところはね、はい、そうなんですよ。
もうだからその方みたいに今週から、うん、今日からもう休みみたいな方もね、いらっしゃいます、
でこの方ね、道中は辛坊治郎さん著書のこの国は歪んだニュースにあふれているを拝読しつつ、
素晴らしい、でしかもです、ね、来年はいいことありますよ必ず、はい、
だそうです。で、
運気上昇に役立つと、
またそ
うやって宝くじと合わせて買うといいという噂が、
怪しげなこと言っちゃダメですよ、
はい、あとはですね、本を買って東に向かって
ダメダメ、全然ダメです。
あ、ダメですか。
ダメですね。
そうですか、信じる者は救われる、
ね、まあでもね、読んでくださいね。拝読しつつ、ラジコのエリアフリーでこの番組を聞きながらバスに揺られております。
ありがとうございます。もう何のため、もう単なる時間潰しで結構でございますから、もう本当にご利用いただければ幸いです。
この番組はですね、辛坊さんが太平洋横断をし始めた頃から聞き始めたくらいのにわかリスナーですが、
ということは去年の4月9日以降ということですね。
ぐらいですね、はい、いつも楽しく聞かせてもらっています。これからも辛坊さん、増山さん、飯田浩司さんの番組楽しみにしておりますので、2023年も応援させていただきます、それでは良いお年をって言って京都に向かっていくと、
いただいたメールいただいた方もぜひ良いお年をお迎えください。
そうですね、ふにゃくまさんも良いお年を、はい、
ふにゃくまさんもリラックマさんも皆さん良いお年を迎えていただきたいな。
良い旅を、ね、楽しんでください。
ありがとうございます。この番組は、再三ご案内しているように、うん、年明けありますので、
ありますよ、
はい、今日が最終回、今日が最終回と連呼しておりますが今日で番組が終わるわけではなさそうです、
はい、続きますので、
はい、なさそうですって、またそんな
ないですよ、
曖昧な。
あ、また新刊に関する
なんでしょう、
ですね、栃木県の梅干し小僧さん63歳男性はですね、この国は歪んだニュースにあふれているお会いに23日金曜日に栃木県内の書店に行きましたが、置かれていなかったので取り寄せをお願いしましたところ、重版になっているので入るのは年明けになると言われました。そこでここならあるだろうと思い、日本放送のお膝元の有楽町駅前の三省堂書店に行きました。
はいはい、わざわざありがとうございます。
ありました、
ありましたか。
両隣の本は山積みになっていましたが、辛坊さんの新刊は残りあと2冊。
いや、初めから2冊しかなかった疑いもありますが
そんなことはないと、ね、下にある方をそっと手に取って第1版第1図に購入できました。
他の本の上に乗っけていただけるとありがたいんです。あの皆さんご近所の本屋に行かれたら本を買っていただくのが一番でございますが、
う
ん、どうしても買いたくないという場合にはですね、私の本を手に取って、あの目立つところの本の上に置いていただくと、まあ、
妨害はせずにね、ちょっと見やすいところにね、こうね、書かれていただ
く。他の本の販売を妨害せずに、
そうそう、うまいところに、
ね、ベストセラーの横かなんかに置いといていただくと、なんかついでに買っちゃったりなんかね、間違って買っちゃった、なんで間違ってなんだよ
って言っちゃったりしてとか、ほら声に出して、あ、面白い本が置いてあるかなんか言って、
ね、そうですね、
そうそうそうそう、演技をしていただいて、
今ステマ禁止しようという大きな社会的動きがある中 で
これ逆流ですよ。
だけどね、あのステマ禁止っていう話もね、昨日もちょっとお話しましたけど、はい、あのまあ、確かにインターネット上のステマって、まあ、確かにね、明示すべきだと思いますよ、これは宣伝ですと、はいはい、だけどね、そんなこと言ったら既存のメディアだって、あの週刊誌なんかでもファッション雑誌なんかでどう考えたってこれ宣伝だろうみたいな
どこまでがね
ものあるじゃないですか。
そうですね、
だからね、その辺は結局消費者が賢くなるしかしょうがないんじゃないのかなと。だからネットだけターゲットになんかあの規制をかけるみたいな方向性はちょっとなんか違うような気もするんですね。
確かにそう言われ
て、だって既存のメディアでもいくらでも似たようなことありますからね、などなど考えたりなんかしております、
はいはい。この方は新刊についてまだ間違いは発見できていません、
ありがとうございます、
ね、
そうなんです、今のところですね、さすが老舗の出版社なもんですけど、その老舗の出版社っていうと前の本はどうなんだって話なんですが今のところこちらの本には誤植は発見されておりませんの で見つけ次第お教えいただいたら、はい、訂正させていただきます、
ね、はいはい、ありましたら教えてください。さあ、まだまだあなたからのご意見はこちらでお待ちしております。 zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日のズームオンミュージックリクエストのお題はですね、番組が今年最終回とした時に聞きたい曲、選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしております。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新葉一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
日本放送ズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。医療現場と看取りの課題。2021年の人口動態調査によりますと、亡くなる方の 66% は病院で亡くなっていて、自宅で亡くなる方の 17% を大きく上回っています。そして新型コロナウイルスの流行によって、病院や介護施設での面談が制限されたことで、臨終の場を自宅に定める意思表示も増えているなど、人生の最後をどこで過ごすかを模索する動きが広がっています。そんな人生の最後を看取る現場はどのような状況なのでしょうか。今日はこの話題につきまして、現役看護師で看取りコミュニケーション講師の五感めぐみさんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日1年の番組の最終回で、人生の最後の話をすることになりましてどうもようこそお越しくださいました。五感さんはですね、就活、送る人送られる人もほっと満足できる本という本をアスカという出版社から、出してらっしゃいますが、この本はどういう本ですか。
まあ、この本は、まあ、本当あの 送る人っていうのはいずれ自分も送られる人になるので、
はい、
あと皆さんに、まあ、縁起が悪いことと思わずにどう生きていくか、死ぬってどう生きる、あの最後まで生きることなので、なんかこう話し合う機会になればいいかなと思って、うん、はい、書きました。
はい、そうなんですよ。昔からですね、墓行きがするという、 なんかそういうのありますよね。お墓に行くじゃなくて、なんか墓が行くっていう、なんか物事がうまくいくのは墓が行くっていうじゃないですか。だからまあ、あの就活年末のこのタイミングで、別には就活について考えるのは、あの縁起が悪い話ではなくて、墓行き、
そうですね、
墓取りますようにという、そういう願いも込めまして、大喜利大会かいっていう話ですそういうわけではございません、ね、はいはい、よろしくお願いします。ちなみに手元の、プロフィールを見ますと、埼玉県上尾市出身。あ、水上公園ですか。
あ、そうですね、よくご存知で
私あの嘘は埼玉県民なもんですから
長くね、埼玉でね、
上尾と聞くと水上公園と、ね、はい、で BLS 一時救命措置及び ACLS 二次救命措置インストラクター。なんすかこの BLS とか ACLS とかいうの。
あ、まあ、BLS っていうのは、まあ、目の前で人が倒れた時に、ええ、まあ、胸骨圧迫したりとか人工呼吸したりとか、あと AED を使ったりっていうのを教える、まあ、その処置のことを BLS っていうんですけ ど、で ACLS はそういう人たちが病院に運ばれた後何をするのかっていうのを学ぶ講習プログラムなんですけど、そのインストラクターを持っているっていうことです、はい、
いや私ね本当に時々ね電車の中でね釣り革つかまりながら、私あのいっぱい持病、いろんな病気を抱えてますんで、これここでぶっ倒れた時に、自分の周りにそういう心得のある人がいるかいないかで運命の分かれ道だなと思う時あるんですよ、
いや本当そうなんですよ。やっぱ病院にいくら優秀な医療者がいても、はい、目の前で倒れた時に対応してもらえなかったらやっぱり助からないんですよ ね。
そうなんですよ。だからね、逆に五感さんみたいな方は自分はできると、だけど自分が倒れた時に周りに人がいるかどうか分かんないじゃないですか、
はい、
どんな思いで毎日こう電車乗ってたりなんかするわけですか。
あ、そうですね、
まだ若いからそんなこと考えないのかな。
まあでもやっぱり AED は普及したけど、やっぱりまだまだ AED を使ってくれる人は少ないので
AED ってあの心臓、要するにまああの除細動器ってやつで、はい、心臓のこう拍動がうまくいかない、電気信号がうまくいかなくなるんですかね、あれ。なんか要するに乱れると心臓の拍動が止まっちゃうっていうか、うまくいかなくて血流ができなくなって、あれなんか胸のところに電極当ててドーンってやると回復するんですよね。だけどあれドーンってやるのを、やっぱね、私なんかも思うんだけど、目の前で例えば若い女性がぶっ倒れましたと、はい、どうもこれ症状から見て心臓で除細動器で AED ドーンってやると助かるかもしれないと思うけど、電極つなぐにはこう脱がさなきゃいけないとかっていうので、あ、無理だろうなっていう。
まあでも大丈夫ですかって声かけて、誰か来てって人呼んでもらえれば、ええ、誰かしらその周りにはいると思うんで、まあ、それだけでも違うと思うんですよね。
あ、なるほど、とりあえず大声出す、
そうそうそう、とりあえず大声を出す、
あ、それいいですね、それならできそうですね、
はい、助けてくれる人はいると思います。
そうですね、そうですね、まあ、あの気がついたらその中には、ね、看護師さんだっていらっしゃるかも、お医者さんだっていらっしゃるかもしれないし、ということで今日はあの就活の話をいろいろ伺うんですが、最初から結論から聞いてしまいますけども、どこでどうやって死ぬのがいいですか。
あの場所じゃないと思うんですけど、はあ、私やっぱり安心できる居場所で亡くなれるのがいいなって思って、ええ、それがやっぱり人によっては家だったり、はい、あるいは病院っていうこともあると思うんで、その病院とか家っていう場所じゃなく、その人が一番安心できる居場所で亡くなれるがいいなって思うんですよね。
五感さんどこで死にたいですか。
いや、私はあの家がいいです。家がいいというのはあの家族がいるところがいいんです。で、私あの一番あこの最後いいなって思ったのがあるんですけど、病院で、まあ、その人亡くなったんですけど、はい、まあ、心不全の末期で、まあ、最後本人も延命治療を望まなかったんで、本当点滴も何もせず、ただただこう衰弱しているのを見守る状態だったんですけど、最後病室に奥さんと娘さんとお孫さんが、まあ、女子会みたいにキャッキャッキャッキャ言ってる中、家族その場にいたのに気づいたら息その男性の患者さん引き取ってたんですよね、はい、でも本当に眠るように亡くなって、家族もその場にいたのに気づかれないぐらい穏やかだったね。あれすごいなんか生き切ったなって、立派だったなって思ったんですよ。
それいいですね。なんかあの家族の笑い声が響く病室の中で気がついたら死んでたっていう、あれ理想ですね。
そう、それはちょっと理想だなって私思いました。
松山さんどうやって死にたいですか。
私も家族と一人だとなんかちょっと寂しい気がしますね。家族と一緒がいいかな。できれば家の方がいいかな。
ああ家ですか、うん、私ね、ちょっと不安なことがあってですね、私の顔を見るたびにうちのかみさんは、死んだらあの海に撒いてあげるからって、いやちょっと海に撒くのやめて
海好きなんじゃないですか、だってい
やあんた海好きでしょ、だから海に撒いてあげる、いやいや海に撒くのはやめてくれ、うん、なんかいつもそんな話してんですけどね、
う
ん、
あでもそうやって話し合いをしとくっていうのはすごく大事だと思います。
あそうですか、
うん、
いやあのね、でもその家で亡くなりたいっていう人はあの結構いらっしゃると思うんですよ、気持ちもわかりますよ、うん、だけど現実問題とすると家で亡くなられると家族むっちゃ困りますよね。あれなんかお医者さんに呼んでなんか死亡判定かなんかしてもらわなきゃいけなくなるわけでしょ、あれ
いきなり亡くなるとやっぱり警察案件になっちゃったりすることがあるんですけど、はいはいはい、やっぱり病気で長く家にいてってなったらかかりつけ医がいて死亡診断書を書いてくれるので、そんな警察案件になることはないんですよ。
あそうなんだ、じゃあ家で死んだからといって必ずしもお巡りさんがやってくるっていうわけじゃ、触るなみたいなそういうことにはならないわけですね。
あそうです、 もちろん、うん、気づいたら亡くなってたとかなったら警察来るんですけど、事前にちゃんとかかりつけ医がいて最後は、はい、自分は病気で家で亡くなるんだっていうのをちゃんと周りで話し合っておけば家で亡くなるって決して難しいことじゃないんです。
そのかかりつけのお医者さんがこの死には不審なところはないと判定してくれればいいわけですね。
まあ、そうですね、はい。
まあでも家でって言うとね、介護とかね、そういうものもね、
まあ確かに、
だからね、その全くあのそうなんですけど、私みたいに心がねじくれてると今何を考えたかというと、殺人に使えるな
ちょっと推理小説みたいなこと言わないでください
そうですか、いやだからあの、一般論として私なんかの知識、乏しい知識だと、なんか病院で死んだ方がいろんな人に迷惑かからないんじゃないのかなとか思ったりもするんですけど、
それはね、でも考え方としてね、ありますよね。
まあ、そうですね、だそれもちゃんと話し合っておかないとうまくいかなかったりしますから、
それとね、それとあのまあ今から五感さんにお願いしてもしょうがないんですけど、まあ、あの末期のがんであるとかいろんな病気であるとかで、最後とにかく苦しいの嫌だから、ね、もうこれ以上苦しくて、例えば呼吸不全になってて息が苦しいとかっていう時にはもういいからこの辺であの眠らせてくれと、ね、でまあ一旦眠らせちゃうと、要するにあとはあの体の機能の衰えで、例えば呼吸不全の場合にはあの一旦眠らせればすぐには死ななくても、呼吸不全という元々の根幹の病気があれば、だんだん呼吸が全身に酸素回らなくなって最後死ぬじゃないですか。その時にあの患者の側からもうとにかくあの殺してくれは言えないですよね。殺してくれって言うとお医者さんに違法行為を強いることになりますから、殺してくれは殺してくれまでは言わないけれども、最後苦しくなってこのタイミングで右手上げたらあの、まあ、要するに眠らせてくれと、意識を失わせてくれっていう、そういうのはありなんですか。
また難しい問題で、ああ最後そういうのを鎮静って言うんですけど、はい、鎮静もその耐え難い痛みや苦しみがある場合は使えるんですけれども、その耐え難い苦しみって結構主観じゃないですか。
まあそうですね。
だけど周りはそれを耐え難い痛みかどうかって判断するのが難しくって、でも医者が判断しないと使ってもらえないんですよ。
それ自分、患者が自分で言うのダメなんですか。もうとにかく先生眠らせてちょうだいはダメなんですか。
結構言う人はいるんですけど、でもそれが耐え難い苦しみかどうかっていうのを医者が判断してくれたら、まあ医者だけじゃなくて医療者ですけど、判断されたら眠らせてもらうことはできるんですけど、そうじゃない場合は眠らせてもらえなかったりして、でも最後って結構喋れない患者さんも多くって、明らかにこっちは苦しいだろうなって思っても、あの苦しいって言ってないから使わなくてもいいでしょっていう医療者も中にはいるんですよ。
ということはそれは何ですか、その時の例えば入院している病院のお医者さんとのお医者さんの当たりだったり人間関係だったりすることもあるってことですか。
そうですね、まあ、だから最初からちゃんと言って信頼関係というか、医療者もチームと思って どう最後楽に穏やかに過ごせるかっていうのを抱える、なんていうんですか、チームと思って話し合いをすることを諦めないでほしいなと思うんですよね。
いや 難しいなと思うな。私もそれに類することを自分で体験したことがあるもんですから、たまたまでも私がお付き合いしたお医者さんはもう今もう何言っても時効のタイミングだから言いますけど、最後にやっぱちょっと鎮静かけてほしいというこっちがお医者さんにリクエストをかけた時に、そのお医者さんはまあ、家族というか遺族というかですね、リクエストに応じて、このタイミングで鎮静かけてほしいっていうタイミングで鎮静かけてくれましたけど、それって、まあ、言うやん、お医者さんのさじ加減一つだから、あ、難しいなという気はしましたね。
そうですね、もう本当に、主治医の考え一つというか、いうところはありますね。
そういうところがあるんだ。うん、
深く考えちゃいます
ね。考えちゃいますね。そうなんですよ。
私の年になるとですね、決して全てのことが一言じゃなくなりますからね。現実にリアルにどういう状況になった時にさあどうして、いやだからね、最後いろんな病気あるじゃないですか。
はい、
だいたい今まあ最後まあ完全に誰が判定してもこれは老衰で死にましたっていうケースってそんなにないですよね。例えば癌であるとか、なんか脳卒中であるとか、心筋梗塞とか、いろいろありますよね。
はい、
この年になって考えるのは、なんで死ぬのが一番いいかなって考えるんですか。
まあ、でも、おおむねですけど、8割老衰、2割癌とか、
はいはい、
まあ、1割心不全で、9割老衰みたいな感じで、ほとんどの方が亡くなってるようには思っていて、医療者は、
なるほど、
やっぱり老衰、目指すべきは老衰だと思ってて、理想的な看取りは老衰に近づけることって思いながらやってるんですよ。
なるほど、ね、なるほど、よくわかります。
はい、なんか老衰って、まあ、要するに年取って亡くなるってことじゃなくて、全ての機能がバランスよく衰えてって亡くなる。バランスよく衰えていくと苦しみはそんなに感じないので、そこに近づけていくっていうのを考えながらやってたりはします。
そういうのって一人一人の患者さんに応じて、例えば自分の家族や自分自身をのことについて考えるようにして医療従事者の方が考えてくれるもんなんですかね。どこまで求められるんでしょうか、患者としては求めていいんでしょうか。
まあ、でも話してくれないとこちらもわからないですから、求めてることをまず言ってもらうっていうのは大切だと思うんですよね。
さっきの話の延長線ですが、専門家として、五感さんはどういう病気でどんな感じで最後を考えイメージされます？そういうこと考えることあります？
まあ、
つまりいっぱいいろんな方が亡くなるのを現場で見てきてるわけでしょ。
はい、
そうすると自分はどういう、例えば病気で何歳ぐらいでどうやってみたいなことを考えます？
まあそうですね、まあ、具体的にはあれですけど、やっぱり老衰としてなんか無理に延命はしないでほしいなっていうのは、息子とか家族には伝えてありますね。
あ、家族に伝えてある。
家族に伝えてあります。もう無理な延命は しないでほしいと。
でも現実問題として、延命されちゃう、本人の意思に反して延命されちゃうケースってのもあるでしょ。
たくさんありますね。あと延命って本当人によって考え方が違うから、まあ、医者によってはその人工呼吸、人工透析、人工栄養が三大延命治療だっていう人もいるんですよ。
はいはいはい、
でこの人工栄養の中に胃ろうだったりとか、はい、点滴だったりとか、
胃に穴開けて口から物が食べられなくなると胃にパイプつけ作ってそこに直接食べ物を流し込むってやつ、
ね、あ、そうですそうです、はい、とか、まあ、点滴だったりっていう、でも、まあ、人によってはやっぱりで、そういうことで幸せに生きられたりもするので、なんていうんですかね、なんか要するに死に方を考えるというよりは、死ぬって死ぬまで生きることなんで、どうやって生きるかっていうのを考えてほしいし、そうですね、生きること。あとは、まあ、医療ってそもそも手段の一つなんですよ。その人がどうやって生きるかとか、どうやって幸せになるかっていうための手段の一つであるんですけど、今医療を受けること、延命をすること自体が目的になっちゃってるから、なんかちょっと違うことが起きてるんじゃないのかなって思うんですよね。その人がどうやって生きるか、どうやって幸せに過ごすかっていうことを支えるためにどんな医療があるのか、あくまでそこは手段なんで、まずはどう生きたいかっていうのを家族みんなで話し合ってほしいな。
さすがですよ、やっぱね、まあ、今の一言聞きました。
え、
死ぬというのは、死ぬまで生きることだと、
ね、
確かに。だから死というのは生きることなんだというのはね、 ああ言われてみりゃそうだなと、どうしたもんかな。
でもあの看護師のお仕事されてるとこう一人一対一じゃなくて一人でこういろんな患者さんを抱えなきゃいけないじゃないですか、はい、となると一人一人のそういうことをあの全部丁寧に考えてるのって大変じゃないですか。
まあそうですね、だからチームで関わってるっていうのはあるんですね、うん、看護師は一人じゃないですから、
ね、だけどね、中には患者本人もそうだし家族もそうだしクレバみたいな人いっぱいいるじゃないですか、
まあまあ確かに、はい、
なんか腹立つことないですか。
まあそうですね、腹立つこともあるけれど、まあ良かったって思えることもいっぱいあるので、
ああそれでバランス取れてるわけですか。
そう、それでバランス取ったりとか、うん、この本の最初にも書きましたけど、ね、やっぱり30年後にまた来ますってお母さんが亡くなった後に息子さんに言われたことがあるんですよね。それはあの母の看取りがすごく良かったから、自分もここで看取ってほしいと思った、ですごくそれ嬉しくって、やっぱり病院があそこは母さんが死んだ縁起が悪いところだってなったら、その人は病院いざという時頼りにくくなると思うんですよ。だけど、あそこはあの何かあったらあそこを頼ろうっていう場所があれば安心してそれまで生きることに専念できるかなって思って、病院ってそういう安心できる場所でありたいなって思いながら日々仕事してます。
いいですね。だから亡くなられた方のご遺族が30年後にあの僕もここで ね、あのここで死にたいっていう、そういうのあるじゃないですか。いいですね。私ならあの私ならそういうこと聞くとですね、おへそがすっかり、ま、ねじ曲がってますから、どんなことを今想像したかというと、亡くなる直前に、ね、嫌な患者がこんな病院二度と来ねえよって言ってコテッと死ぬみたいな、なんかそれはあんた無理でしょうみたいな、
二度とね、
どうでもいいこと考えちゃうんですが、すいませんね。
いやいや、なかなかそういう患者さんいないです。そこまでなんか最後の最後に、なんかやっぱり亡くなる人って自分の人生ちゃんと完結して亡くなってるなっていうのはあって、
ああそういうことか、はい、やっぱりついつま合わせて死にたいってみんな思うわけだ。そう、
多分思ってるのかもしれない。いい人生だった、
ここで捨て台詞が入って死ぬのもな。
そうです、自分がだって嫌な気持ちで、ね、行くことになっちゃう。
死ぬ間際の最後の言葉が捨て台詞って、うん、そうですね。そういうことにならないように私も注意しよう。
そうですよ、へそ曲がりのおじいちゃんになってね、もう看護師さんが呆れてね、もう辛坊さんのおじいちゃんのとこには行かなくて、
そうそうそう、心の中で早く死ねと思われてそう思われながら死ぬのは嫌だね。そうだね、
やっぱりね、はい、コミュニケーションもね大切なんですね、
はい、ということでせっかく来ていただいて、それも今年最終回なのにこんな話で終わるわけにもいかないの で、就活送る人送られる人もほっと満足できる本という本をお書きになった五感めぐみさんという千人の看取りに接した看護師さん、最後にどうぞまとめのお言葉を。
やっぱり年末帰省されると思うので、はい、ぜひお家帰ったらご家族とあの別に死の間際の話じゃなくて、何が好きかとか今興味を持ってることとか、何でもいいのでいっぱい話してもらえたらなと思います。
そうですね、
そうですね、
まあ、いい機会ですから、そうしよう、うん、俺も家帰って、うん、あのとにかく海に撒くのはやめてっていう。
ちゃんと伝えとかないとね。
そうです。ということで、
この時間は現役看護師で看取りコミュニケーション講師の五感めぐみさんに伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ズーム
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後3時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが夕刊フジの気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなど、ラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
12月27日火曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
日本放送の増山さやかです。さあではズームミュージックリクエストをご紹介してまいりましょう。今日のお題は番組が今年最終回と知った時に聞きたい曲です。ね、まあ年内最後の。
わかんないですよ。まだあと30分の間に不規則発言で終わっちゃうかもしれませんから。
気をつけましょうね。あと30分頑張って乗り切らないと。はい、まず最初に八王子市の奈落さん59歳は、はいはい、今日の日はさようならなんかはいかがでしょうか。
誰だっけ
今日の日。これね、この方はできれば声優の林原めぐみさんの歌唱バージョンだと嬉しいですって書いてありますよ。
古い曲ですけどね。古いっちゅうたって、まあ、あれですけど、私が知ってるぐらいですから、
うん、
はい。
東京都の匿名希望さんはですね、1年間の感想にふさわしい曲ということで、谷村新司さん、加山雄三さんのサライはいかがでしょう。
24時間テレビか。
そう、まあ、先日ね、はい、日本放送でミュージックスありましたが、辛坊さんも某局で24時間募金を受け付けるテレビ番組されていましたね。
私は若い時はね、だから80年代は本当に24時間起きてましたね。うん、
それでも大丈夫だ
った。まあ、だから、いや、それは個人的な問題じゃなくてね、うん、番組の作りの問題なんですけども、
うん、
1980年代は本当に24時間、ずっと起きて、募金してましたけど、
はい
はい、
うん、
今はもうやってないですね。
あ、そうですね、そういう形はね、はい、取らなくなってますね。
それ、健康に良くないですか。
そう、はい。ラジオネームがウルトラマンジェイソンさん、江戸学45歳。
ウルトラマンジェイソン。正義が悪か、どっちよ。
どっちだろう。細川たかしさんの人生希望と辛抱だをリクエストします。
ちょっと違うんじゃないですかそれ。
ね、なんでかな、
そういう曲ですか。
うん、人生希望と辛抱だをリクエストします。
正しいんだ、はい。
1週間番組がないのは寂しいですが辛抱します。そして
1週間ないことないです。来週の水曜日には早くも復活します。
そう、だからまあ1週間
弱か、弱だから月かはないだけですから、レギュラーから。
そっか、
そうですよ。
え、違いますよ。木は明日木曜日だから。
あ、そうか。
違う、水曜日だから水木月か。
水木月かないんだ。
ちょうどそうですよ。
あらまあ。
まあ、
そうだ。それさっき冒頭でお話ししたのが途中になってましてですね。この曲で決定が遅いもんだから。海外旅行の長さを調節するのが難しくてですね。結局最短コースで私。某近隣の諸国に行くことになって、
まあ、いいんじゃない
その某近隣の諸国は、
はい、
その私が予約した時にはちょうどですね、中国が侵攻するんじゃないのかっていう噂が結構広がってた時期で、
はい、
うん、ガラガラですぐに飛行機が取れたんです。
あ、
で私は今年の年末はないと踏んでましたから、はい、まあ、一応行くんですけども、まあ、万一のことがあったら現地からリポートしますが、まあ、
そうですね、お仕事してもらうことになるかと思います、
は
い、よろしくお願いしますね。品川区糸のパパさん61歳はザ・フォーク・クルセダーズで悲しくてやりきれない。
これまた懐かしいね。
そう、1週間も辛坊さんと増山さんのああでもないこうでもないのやり取りが聞けないのは寂しいなというね。
あ、でも悲しくてやりきれないは名曲ですけどね、
うん、
でも今から思えばフォーククルセダーズってクルセダーズって十字軍ですからね。
あ、
こんなやばい名前をよくつけたなっていうのは正直思いますけどね、今から考えると、
はい、全くそういうイメージ持ってませんでしたが、はい、山梨県58歳のチャトラニャンコさんはですね、中島みゆきさん銀の竜の背に乗って、これなぜかというとこの番組が今日が年内最終回というのは明日4時からの、ドクターコトー診療所の特別番組の CM で知っていました。主題歌をリクエストします。
あ、明日ないドクターコトーの
CM。 そうなんですよ、
特別番組やるの、
はい、
こちらね、今なんか映画公開中ですよね。
そうです、そうです。
あ、面白いらしいじゃないですか、
うん、そうなんですよ、はい、ぜひ、ね、お聞きになってください。
へえ。
それから千葉県東金市の千葉のチューリップさん、山田かつてないウィンクでさよならだけどさよならじゃない。あ、なるほどね、今年はさよならだけど来年はさよならじゃないと。
あ、楽しみ、ぴったりです、ありがとうございます。
またこちらたくさんいただいています。39歳男性の方、はいはい、清瀬市の KJ さん、
へへ、
初めてメールします。番組年内最後に聞きたい曲はスマップのありがとうです。
あ、
ね、でタクシードライバーでいつもラジオを拝聴していて、ズームが始まったら休憩を取るというリズムができています。今年はあさって29日で仕事納めです。今年も1年楽しい放送ありがとうございました、という意味を込めてリクエストさせていただきます。ありがとうございます。
もう決まりですね。
決めちゃ
いますか。これに決まりです、はい、
あのね、一番多いのが、これではなくてね、
どれですか、
こっちですね、
どれですか、はい、こっち、
香川県のさぬきのたぬきさん、男性、さぬき
のたぬき、
はい、尾崎清彦さん、また会う日まで、これがね最多数としては多かったですね。
いや、また会う日までって、もう年明け来週水曜日からあるっていうの。ありがとうございます。
来年また会いましょう、
は
い、
ズームオンミュージックリクエスト、本日はスマップ、ありがとう。
もう私たちの感謝の気持ちをね、はい、一緒に乗せてお届けしたいと思いますので、ぜひお聞きになってください。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしております。この番組がない間もね、ぜひ何か思うところありましたらメールを寄せください。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで、あなたからのご意見をお待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。アップルジャパンに140億円の追徴課税。アメリカの IT 大手アップルの日本法人が東京国税局からの税務調査を受け、消費税およそ140億円を追徴課税されたことが分かりました。アップルジャパンは去年9月までの2年間で免税制度を利用した売上のうちおよそ1400億円が要件を満たさないとして、東京国税局から消費税分の140億円を追徴課税されました。免疫販売をめぐる消費税の追徴額としては過去最大規模とみられます。免税販売をめぐる消費税の追徴額としては、まあ、
これだけ聞くとね、
はい、最大規模、
ちゃんと消費税払わなきゃダメじゃんっていう、以上終わり。
でもそういうこと
なんですけども、ちょっと話が複雑でですね、はい、私はね、そもそも免税やめたらいいんじゃないの、どうせ取るんだったら。基本どういう制度になってるかというと、
はい、
これ別に日本だけじゃないんですよ。例えばヨーロッパでフランス行ってお買い物しますね、フランス、まあ、いわゆる日本の消費税に相当するものってむっちゃ高いじゃないですか、税率って。だいたいヨーロッパって軒並み 20% ぐらい以上税金取りますよね。はい、国によってもいろいろですが。まあ、例えば 20% 税金取られると。じゃあ、まあ、フランスのパリでですね、10万円のカバンを買いましたと。うん、で、支払い金額は12万円でしたと。税込み12万円ですと。はい、じゃあ、その時どうなるかというと、帰国時にですね、そのレシートみたいなやつをこう専用に空港に置いてある封筒があるんですよ。その封筒の中に、これ12万円で買ったけど、私外国人で自分で使うために買ったんですと。この2万円の消費税みたいなやつは本来免税でしょって言って、そこで封筒を空港にあるポストに投函すると、そこからしばらくして1ヶ月とか2ヶ月とかして、例えばクレジットカードで買ってたとしますね。その2万円分は振り込まれるんです。税金返してくれるんですよ。で、日本では、だいたい世界普通そうしてあるわけです。つまり、基本的に買うときには税金払うんですね。買うとき税金で払うけれども、海外に出たということが確実だという、その証明が得られた場合に、本来、まあ、消費税というのは、その国の中で消費したときにお金払うもんだから、外国人が買って帰って、国に持って帰りますっていうときには、その対象にならないので、あなた免税措置してあげますよって言って、空港で申告するわけです。
はい。
そうじゃないと、それ店で、例えば私が店で他のフランス人が全員12万円払ってるところを私が10万円で買えたら、
そういうわけにはね、
まあ、よそ行って売り飛ばしゃ、消費税の2万円分儲かるじゃないですか、はい、私が、はい、そういうことしちゃいけませんよということで、空港のところで別に申告して一旦税金は払うんだけど、後でそれ返してもらうというのが世界のシステムなんです。ところが日本って独特のシステムでですね、 あの日本に免税店ってのありますね。国内に免税店の看板掲げてるところ結構
あります、ね、
最近ドラッグストアとか、
うんうんうん、
あのブランドショップとかあるじゃないですか。
この辺にもある。
ああいうところで外国人が買うとあれね、確かね上限50万円とか、 なんか、まあ、あのドラッグストアなんかは上限50万円かな。だからそれ以外の物品は上限がないものも多いんですが、あの基本消費税その場で免税してもらえるんですよ。その代わりパスポートとか、
はい、
何月何日に入国しましたと、でいつ帰りますみたいなことを意識証明しなきゃいけないんだけど、でも一応そこで免税で買えるわけですよ。転売するやつも出るわな。ダメだけど、まあ
ダメだけど、
ダメだけど、
ね、できちゃうっていうところ、ね、
でどうもあのアップルショップで大量に何十台とか何百台とか、
はい、
iPhone 買って、で日本の iPhone は全世界の中でも圧倒的に安いっていうのは、この番組の中でもニュースやって、そろそろ上がるぞと予言したら翌月に上がったことありましたよね。今年そういうのがありました、ありましたね今年。
ありましたよ。
誰も褒めてくれないから自分で言いますけど。ことほどさゆに日本の iPhone は世界の価格からすると円安の影響もあって非常に安いので、で日本でさらに免税で買うともっと安いということがあってですね、で外国人は免税で買えるもんですから、免税で買ったやつをどうやら転売してんじゃないので、ここが微妙なんだけど、その買った人が、いや、海外に持ち出した場合に違法って言えるかっていうと、これなかなか微妙なところなんですよね。だけど、日本国内で転売したら確実に違法です。
そうですね。
だけど、日本国内で転売してるのか、海外に持って帰って自分で使ってるのかってなかなか区別つかないんだけど、どうも税務署はアップルが、あの、同一人物にたくさんの個体を売ってると、一人でそんな使わねえじゃん、それっていう話になって、
100個とかね、
これは、転売目的で消費税、あの逃れのために、あの免税制度を悪用して勝手じゃないの、ということで、アップルに払え。だけどね、アップルにしてみたら、まあ確かにそれで大量に売り上げて儲かりましたっていうことがあるから、税金払えば税金払えでいいんだけど、だけど、アップル自体が脱税したというよりは、免税じゃない人に免税で売っちゃ、免税が適用されない人に免税で売っちゃったんで、その分の税金を前払えって言われて、払わされるという形なんで、だからアップルが脱税したっていうイメージとはちょっと違うかなっていう、だからニュースの扱い難しいなと思うんだけど、私ね、そもそもそんなこと、めんどくさいことせずに、とにかく、あのだから日本ではそれ建前っていうのがあって、消費税というのは国内消費にかかる税金だから外国人にはかからないんだみたいな話になってんだけど、アメリカの売上税なんかみたいに、もうとにかく売り上げた段階で税金発生することにして、外国人でも何でもその場で消費税払って買えよと、いうふうにしたらすごいシンプルで分かりやすいし、まあ
すね、
この手の脱税なくなるし、
そ, うです、ね、
それでもやっぱりあの免税措置にするっていうんだったら、あの確実に海外に持ち出したということを空港で証明できる、だから、まあ、ヨーロッパなんかそうですよね、ヨーロッパで物を買うと空港で申請しなきゃいけない、そういうシステムが出来上がってるわけですよ。普通そうしてるわけで、基本その店で買った瞬間に基本性善説でその場であの外国人で、というそういう証明があったら、外国人だけじゃないんですよ、海外在住の日本人でもいいんですよ、その場で免税されるっていう制度自体がおかしいんじゃないのかと、だから今回これすごい大きなニュースになってますけども、いや制度的な問題の方が大きいんじゃないのかな。日本独特のこの性善説に基づく免税店の店頭でいきなり免税されるって、それ悪用するやつ出るだろうっていう、そんな気がしますね。制度今のまんまでいいのかって気がします。私なんかもう、あの、踏んだくるんだったらもう基本的にその場で とにかく一旦税金払うことにして、あの明らかに理由があって税金払う必要がありませんという人は申告の上金もらう、戻してもらう風にした方がいいんじゃないの、と私は思います。
ズームオンでした。
ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは清瀬市の KJ さん、ヘッポコさん、お二方からのリクエストです。スマップありがとうということで、私と増山さやかさんの気持ちをスマップに代弁していただく、はい、そういうことになっております。
はい、ありがとうございました。 さあ、この後の日本放送は古谷正幸さん、K トラックスをお届けいたします。今日はですね、今年7年半ぶりにカムバックしたカラの特集を
お送りする
、ね、
なんだか懐かしいな、
うん、
私ね、一番最初にカラの映像を見たのはね、うん、ああ中華人民共和国かもしれないな。
そうなんですか。
中国でね、当時むっちゃ流行ってたんですよ、
カラが。
はい、でカラがむっちゃ7年ぐらい前にたまたま中国行った時に空港のテレビで4人組の綺麗なお姉さんが踊ってるのを見て、何この人たちはと、ね、昔あのゴールデンハーフっていうのが日本で言いましたけど、そんなに古いっすね
例えがね、ちょっと古くて分かんない人いっぱいいると思いますけど、
4人組じゃなかったかなみたいな。それでそれが初めてカラを見た一瞬で瞬間でした。
あ、この後ね、あのお送りしますんで志保さんも聞いてください、
はい、
で明日の朝6時からの飯田浩司の OK 浩司アップ、明日のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんです。でこの番組は2022年最後の放送です。来年は1月4日水曜日からの放送です、ゲストは航空旅行アナリストの鳥海高太郎さんお招きいたします。
あ、年明け早々、はい、お得情報です ね、
ね、3年内最後ですから、ラジオ聞きの方に辛坊さんから熱い一言を。
皆様本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
来年も一つよろしくお願いいたします。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここまでは辛坊治郎と、
すいません
また来年。